兵庫ラジオカレッジ11月23日放送分、日本遺産灘の木一本です。兵庫ラジオカレッジ、今朝の川柳。論客は一般論と前置きし、論客は一般論と前置きし、中谷康夫。議論好きで何事にも一角の意見を持ち堂々と述べ立てる人を論客、論客と言いますが、とりあえず意見の前に一般論としてと前置きするのは責任逃れなんでしょうか。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、菊正宗酒造株式会社総合研究所所長の高橋俊成さんのご出演で、日本遺産灘の木一本をお届けします。今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。菊正宗酒造の高橋と申します。この度は灘5号の酒造りを紹介する機会をいただき、大変嬉しく思います。私は、阪神大震災の前年、1994年に菊正宗酒造に入社し、それから30年、微生物を対象にした醸造研究や実際の酒蔵での醸造管理に従事してきました。現在は研究所で若い研究員と一緒に新しい日本酒の開発などに取り組んでいます。本日は、なぜ灘5号は日本一の酒どころになったのかというタイトルでお話をさせていただきます。本題に入る前に、最近の日本酒の話題をお話しさせていただきます。皆さん、国金という言葉をご存知でしょうか。いろいろなものに日本を代表する象徴というものが存在します。例えば、日本を代表する花、いわゆる国花というものは桜です。国蝶は木地です。では、日本を象徴する微生物とは何でしょうということです。日本酒、焼酎、味噌、醤油などの日本の発酵食品に欠かせない存在が、カビの一種である麹菌です。この麹菌が2006年10月に日本醸造学会にて、国菌に認定されました。また今年になり、日本酒をはじめとする麹菌を使った伝統的な酒造りの技術がユネスコ無形文化遺産の候補として選定され、順調に進めば12月に正式登録される予定となっております。無事に認められれば、国内外を問わず日本酒に興味を持つ方が増え、日本の発酵技術を世界に PR できる良い機会になると思っています。さて、それでは本題に入らせていただきます。私もいろいろなところで日本酒の話をする機会があるのですが、若い方に日本酒を一番作っている都道府県はどこでしょうと質問すると、新潟県、秋田県というような声が多く聞かれます。日本酒はお米から作られるので、米どころと酒どころがイメージが重なっているのだと思います。でも実際に日本酒の製造数量は兵庫県がトップで、全国シェア約 30% を誇ります。兵庫県の酒造りの主産地である灘5号の全国シェアは約 25% で、我が国の日本酒の4本に1本が灘5号で作られているという計算になります。かなりの量の日本酒が 灘五号で作られているといった感じです。では灘五号とはどのような地域を指すのでしょうか。大阪と神戸の間、北は六甲山、南は大阪湾を望む東西12キロに及ぶ地域で、西宮市の今津号、西宮号、神戸市東灘区の魚崎号、三陰号、そして灘区の西号の5つの地域から構成される清酒製造地帯です。この地域の酒造りが発展するのは、江戸時代中期以降のことです。そもそも現在のようないわゆる清酒というものが作られるようになったのは室町時代と言われています。その当時の主要な産地は奈良県で、主に寺院で作られていましたが、市場的な広がりはそれほどありませんでした。その後酒造りの技術は兵庫県の伊丹の地で花を咲かせることになります。高品質な伊丹の酒は江戸で評判になったのです。その後、江戸時代の中期以降、日本一の酒どころという称号は、いわゆる新興勢力である灘五号に取って代わられました。灘五号の酒蔵は、六甲山から多くの恵みを得て、日本酒を醸し、出来上がったお酒は樽海鮮で江戸に運ばれ、灘の下り酒として人気を博しました。それではなぜ灘五号が日本一の酒どころになったのかということです。それには気候風土や酒造りの技術など大きく6つの要素が関わっております。本日はその理由を一つ一つ紐解いていきたいと思います。まず第一の理由は、六甲おろしです。関西の某球団の応援歌として有名ですが、灘の酒造りにも欠かせない存在なのです。冬は西高東低の気圧配置になると、西からの季節風は明石海峡で収束して山沿いに強く吹き抜け、山頂にあたって六甲おろしとなって加速度をつけて吹き降りてきます。灘五号の酒蔵は六甲山と平行に東西方向に長い構造になっており、北側の窓を開けることにより六甲おろしを取り入れ、効率的に冷却換気を行うことができました。2番目の理由は水車精米というお米を削る技術です。皆さんが食べられている白米は玄米の外側の部分を 8% 程度削りますが、酒造りではさらに高精白を行います。お米の外側にはタンパク質や脂肪分が多く、栄養には良いのですが、お酒造りでは雑味の成分になるので、削ってあげる必要があります。純米酒や本醸造酒だと玄米の外側をだいたい 30% 程度削り取るものが多いですが、大吟醸になると 50% 以上削ることになります。高精白するといわゆる吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りが出やすく、最近は吟醸香を好む方が多いため大吟醸酒が人気となっております。さて、精米の話ですけども、古くはいわゆるキネとウスを利用して精米していました。シーソーのような構造の片側にキネをつけ、反対側に人が乗って石でできたウスの中の米をついて人力で精米していました。非常に多くの人手が必要であり、かつ人が行うので作業時間の制約が出てきます。さすがに眠らずに24時間働くことはできないです。もともと灘地域では六甲山からの河川を利用して菜種油を絞ったり、そうめん用の小麦を製粉していました。この地域のそうめん産業は一時は宮そうめんに並ぶほどでしたが、その後播州辰野から働きに来られた方々がその技術を故郷に持ち帰り、辰野は揖保乃糸で知られるそうめんの一大産地になりました。一方灘の、そうめん作りはどうなったかというと、その後、水車業の衰退によって大正時代には姿を消すことになってしまいました。話を精米に戻しますが、1770年頃から灘五号では水量豊富で流れの速い河川を利用して 水車を動力源とした精米が始まりました。河川から水車小屋に水を引き込み、小屋内で水車を動力として自動で杵を上下させる仕組みを考え出したのです。河川の水を利用するため24時間休みなしに精米作業を行えるようになり、高精白および生産量アップにつながりました。大正時代の初めには灘5号で水車小屋が277箇所存在しました。中でも、東灘区の住吉川の上流には水車小屋が約80箇所、従業員1000名を要する一大産業となりました。水車精米は高精白と大量生産を容易にしたことで、この当時の灘5号の酒造りを陰で支えましたが、やがて昭和初期に蒸気機関や電力に役目を譲ることになります。さて、3つ目の、理由ですが、それはお酒造りに用いる水、宮水です。宮水の発見は現在の、桜政宗の祖山村太左衛門さんの功績によるところが大きいです。山村家は江戸時代後期、西宮郷と魚崎郷で酒造りを行っていたのですが、常に西宮のお酒の品質が優れているということに気づきました。そこで原料米や作り手たちを変えてみたのですが、西宮郷の優位性は変わりませんでした。しかし、西宮の井戸水を用いて魚崎郷で酒を作ったところ、西宮郷と同様の良質なお酒を作ることができました。これを機に、江戸時代後期から本格的に西宮の井戸水を魚崎に輸送し、仕込み水として使用することになりました。このお酒は江戸でも大好評となり、灘5号の酒蔵も競って西宮の水を使うようになりました。それでは宮水の井戸はどこにあるのかということですが、西宮恵比寿の南、国道43号線のすぐ南に位置する約500メーター四方のごく限られた宮水地帯と呼ばれる地域になります。この宮水地帯は六甲山の伏流水が三方向から合流するポイントです。北西からの流れは速く、酸素を含み水中の鉄分を酸化鉄として沈殿させるため、お酒の着色の原因となる鉄分が少なくなります。一方、北からの流れと北東からの流れはかつて海だった地層を通るため、カルシウム、カリウム、リンなどのミネラルを多く含みます。このミネラル分は、お酒造りに欠かせない酵母のアルコール発酵を助ける力があり、キレのある辛口の酒造りには欠かせない存在です。三方向からの六甲山の伏流水が合流することで、鉄分が少なくミネラルが豊富な、中硬水というものが生み出されます。先ほど話しさせていただきましたが、宮水は国道43号線のすぐ南で汲み上げられているので、周囲には住宅も多く、いわゆる町の中に湧き出る地下水です。井戸の深さは2から5メートルと浅く、幽霊が出てくるようなイメージの深い井戸とは異なり、足元地下2メーターから5メーターに、流れている川から水を汲み上げているといった感覚です。なお、灘5号では水資源の保全活動にも力を入れています。宮水をはじめとした六甲山から流れ出る地下水は、周辺の土木工事や建設工事の影響を受けやすく、地下水を守るために酒蔵が協力して定期的に保全活動を行っています。例えば、酒蔵があるその灘5号地域で建設解体等の土木工事については、工事前に建築会社や設計会社と協議をしています。また、灘5号の地下水の品質を維持するため、定期的に数十箇所の井戸から採水を行い、水の分析を行っています。最初にお話ししましたが、米どころイコール酒のイメージですが、例えば新潟のお米を神戸で貯めても品質は変わらないと思います。お米を輸送することは問題ありませんが、大量の水を輸送するのはコスト的に困難になります。したがって大量に水を使用する酒造りでは、良質な水が豊富に得られる場所が 名焼酎になるのは当然のことだと思います。一方ワインではブドウ畑の近くにワイナリーがあることが多いです。これは米のような日持ちする穀物でなく、日持ちしないブドウを原料とすることと、ブドウ果汁をそのまま発酵させるので仕込みに水を使用しないということによります。原料として穀物を使うのか果物を使うのかの違いによって製造上の立地が変わるということです。灘5号発展の理由4つ目は、下り酒を生み出す輸送手段、言い換えれば海に面する立地ということになります。江戸時代お酒は酒樽に詰められて輸送されていました。江戸時代の中期になると上方から江戸への酒樽の輸送量の増加に伴い、酒樽専用の樽海船と呼ばれる戦国船が出現しました。ちなみにこの戦国という数量のイメージですが、神社に酒樽が飾られているのを見たことがあると思いますが、あの大きさの酒樽が2500個、一升瓶換算で10万本というかなりの大きな数字になります。当時江戸でいかに多くのお酒が飲まれていたのかを物語る数字です。さて、江戸時代後期になると灘の酒は酒樽に詰められ江戸にどんどん運ばれることになり、上方からの下り酒として人気を博しました。江戸に運ばれないお酒は下らないお酒と言われ、下らないの語源とも言われています。したがって江戸で愛された下り酒とは、船の上で1から2週間波に揺られ程よく飢餓が移った樽酒だったということです。ここで酒樽についても触れておきたいと思います。桶や樽の製造技術は日本酒製造において重要な役割を果たしてきました。すなわち大きな桶や樽を製造することができるようになると仕込み量が大きくなります。また出来上がった日本酒を貯蔵する能力も向上することになり、産業として大きく発展することになりました。桶と樽の違いですが、桶は、短冊型の板を立てて丸く並べ、竹のタガで締め付け底板を入れるのに対し、樽は底板とともに天板を蓋として固定します。つまり桶と樽の違いは、簡単に言えば蓋があるかないかということになります。酒樽に使用される木材は杉が一般的で、灘の酒樽には主に奈良県吉野地方の杉が用いられてきました。しかし近年酒樽の需要は減少の一途をたどっております。そこで2013年に菊政宗酒造では、廃業する酒樽製作会社の職人3名を社員として受け入れ、樽作りの技術の継承に努めています。現在は職人3名と見習いの社員2名、合計5名で酒樽を作っています。ちなみに見習いの社員は男性1名、女性1名となっています。また、2017年には神戸市東灘区の菊政宗酒造記念館の隣に樽酒マイスターファクトリーという樽作りの工房を作り、職人たちの酒樽作りを感じてもらえるようになりました。インターネットで申し込んでいただければ見学も可能です。一見の価値ありなので、ぜひ見に来ていただければと思います。次に発展の理由その5ですが、良質な酒米を安定的に調達できる仕組みを作ったということです。酒造りに適したお米は酒造公的米と呼ばれています。酒造公的米の特徴は、まず粒が大きいということです。そしてもう一つが、米の中心に心白と呼ばれる不透明な部分を持つことです。心白はでんぷんの構造が粗く柔らかいため、米麹を作る際に麹菌が米の内部へ侵入し生育するのに適しています。日本酒造りでは麹作りが最も大切と考えられており、心白のある酒造公的米は酒造りには欠かせません。このような酒造公的米の中でも最も人気の高い品種が酒米の王者とも呼ばれる山田錦です。 山田錦は栽培時の背丈が高く、大粒の実をつけるため倒れやすく、作るのが難しいという難点はありますが、酒を作る方の実にとっては良い酒質になることから、全国の酒蔵がこぞって欲しがる存在です。灘五郷の北側には山田錦を代表とする酒米の一大産地、播州地域があります。その生産地を間近に持つ灘五郷では、明治24年頃から村米制度と呼ばれる酒米生産者との間で結ばれる酒米取引制度により、良質な酒米を安定的に調達することができました。この酒米生産者と酒造家との密接な関係は現在でも受け継がれております。菊政宗酒造でも現在、三木市の与川、口岡地区の16集落、約300軒の農家の方々に山田錦をはじめとした酒米を栽培してもらっています。発展の理由その6、最後は、丹波当時に代表される技術です。酒造りに携わる人たちの長である当時は、酒造りの全責任を持つ工場長のような存在です。灘五郷で酒造りに携わる当時の方は丹波地方の出身者が多く、南部当時、越後当時とともに日本三大当時の一つとして有名です。丹波当時の技の代表格は、アルコール発酵を担う酵母を純粋に培養する技術です。蒸したお米、米麹、水の実を原料とし、乳酸菌をはじめとする様々な微生物の力を利用して酵母を純粋に培養する木元という技術を確立したことは、灘五郷の酒造りの発展に大きく貢献しました。木元で育った酵母は最後までしっかり発酵してくれます。最後まで発酵力を保つことで、酵母はどんどん糖分を消費してくれます。そうなるとお酒の中の糖分は少なく、キレのある味わいとなります。一方、酵母が最後まで発酵力を維持してくれなければ、酵母自体が死んでしまい、それに伴って菌体から雑味成分が漏れ出てきます。そうなると雑味の多いお酒になりますが、木元で育った酵母は最後まで元気なため、雑味の少ない調和の取れた味わいになります。このように味わいの調和が取れ、後味のキレの良い酒質というのが灘五郷の特徴だと言えます。微生物の存在すら知らない江戸時代に酵母を純粋培養することができたことは、本当に神秘の技であり、日本が誇る世界に冠たるバイオテクノロジーだと言えます。以上が灘五郷の酒造りが発展した理由となります。改めて整理しますと、まず1は六甲山から吹き下ろす冷たい北風、六甲おろしです。第2に六甲山系の河川を利用した水車精米が挙げられます。3つ目としては、ミネラル分が多く鉄分が少ない六甲山の伏流水、宮水となります。4つ目は、海上輸送に有利な海のそばという立地になります。5つ目として、山田錦を代表とする良質な酒米を安定調達できる仕組みを作ったということです。6つ目に木元作りに代表される丹波当時による伝承の技があったというような6つの要素が揃っていたということになります。最後にもう一つだけ、技術という点でお話しさせていただきます。灘五郷は丹波当時の技に支えられてきましたが、灘には、私もそうなのですが、大学で発酵学や醸造学を専攻した技術者や研究者が多く在籍しています。丹波当時の高度な醸造技術について科学的知見による裏付けを行うとともに、より一層の品質向上のための技術開発を進めてきました。こうした技術者研究者が交流を行う組織として、1917年に灘酒研究会が設立され、今年で107年となります。研究会の会員は80名に及び、今なお灘五郷及び近隣地区の醸造技術者が集まり、醸造技術の向上に取り組んでいるとい いうことも知ってもらえれば嬉しい限りです。丹波杜氏の技と、我々のような技術者がタッグを組むことで、これからも良いお酒ができていくと思います。以上のような歴史的背景や風土を反映した灘五合の酒造りというのは、今後も発展していくと、信じております。以上で私の話を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。
今朝は、菊間サムネ酒造株式会社総合研究所所長の高橋俊成先生に、なぜ灘五合は日本一の酒どころになったのかと題してお話しいただきました。兵庫県の方にとっては大変親しみ深い日本酒ですが、先生のお話にありました通り、今月5日に日本の伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録すべきとの勧告がなされました。今後は日本の酒がすでに文化遺産に登録された和食とともに世界でも一層注目されることが期待されます。さて、現代のような科学技術がなかった時代に、身近にある麹菌に着目し、長年にわたり試行錯誤を重ねながら醸造技術を継承してきた先人たちの努力に敬意を表したいと思います。特に灘五合での発展は著しく、日本酒の聖地と呼ばれるまでになりました。この理由として大きく6つの要素があるとのお話でしたが、この地域に固有の宮水などの自然環境や伝統文化など気候風土に育まれてきた賜物であると言えます。また自然との共生、副産物の再利用や周辺地域との連携など、地域に根ざした持続的な循環型産業として発展を重ね、現在の SDGs の精神が古くから根付いてきたことも注目されます。今後無形文化遺産登録を踏まえ、酒造りの文化が次世代に継承されていくことを期待したいと思います。さて、11月に入り朝晩は肌寒くなってきましたが、今宵は温かい鍋でもつつきながら晩酌をされてはいかがでしょうか。それでは今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は日本遺産灘の木一本を兵庫ラジオカレッジの花本博史さんよの案内でお届けしました。来週は神戸市立森林植物園園長の松崎純一さんで、四季折々の自然の楽しみ方を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.